皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今私が立っていますこの説教壇の前に、今は緑色の中の十字架が飾られています。これは教会歴に沿って色が変えられています。教会歴の前半はイエス様のご生涯とお働きを覚える時で、アドベントから始まりペンテコステまでで、ご生涯の時期に応じて赤、白、紫といった色になります。そして今はご覧のように緑色です。ペンテゴステ以降は緑色です。この期間は主にイエス様の教えを覚える時です。こうして教会歴はイエス様のご生涯とお働きの時、そして教えを覚える時の大きく二つに分けられています。今日の聖書箇所はイエス様が弟子たちに教えられている場面です。この箇所は山上の水訓に続くイエス様のまとまったマタイの二つ目の説教です。イエス様は十二弟子を御国を近づけさせるためこの世に派遣されますが、送り出される前、十二弟子に使命を与えられ、これから起こることを予言され、そして世に出ていく心構えを教えられます。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、と罪人である私たちを山上の追訓で御国に招いてくださいました。そしてサラートに侵された人を清められ、悪霊に疲れた人から悪霊を追い出され、目の見えない人にの目に目を開かれ、イエス様は苦しんでいる人に一人一人近づかれ、寄り添われ、この地上に御国を近づけられました。福音を伝えられ、人を癒されながら町や村のあちこちを巡られたのですが、イエス様がそこでご覧になられたのは、羊飼いのいない羊のような弱り果て打ちひしがれた人の姿でした。そこでイエス様はそのような人たちに御国を伝えるため十二弟子を呼ばれ、世に送る前に弟子たちにこれから起こることとその心構えを教えられたのです。そして御国を引き継ぐ者は弟子たちだけではなくて、召された者すべて私たちもそうであり、御国をこの世に近づける使命を一人一人に与えられています。では今日の聖書箇所です。イエス様ご自身がそうであったように、弟子たちに人から殺されるかもしれないほどの迫害を受けることを予言されました。そして迫害と 迫害するものを恐れてはならない、そのことを何度も繰り返されています。私たちは反射的に人を恐れます。また人の目を恐れます。人から危害を加えられること、生活を乱されること、悪い評判が立つことを恐れます。また人と自分を比較し、優越感や反対に自分が劣っていて惨めだとか恥ずかしいという思いを抱くこともあります。それも人を恐れているからです。私たちは人を恐れ、人の目からなかなか解放されません。マザー・テレサは、人を恐れず勇気を持っていい行いをすることを勧めています。また人を恐れることから離れるように、イエス様に救ってくださいと祈っています。私は一人の方から、昔から今に至るまで有名な祈りが集められたものを教えていただきました。その中に今からご紹介しますマザー・テレサの言葉と祈りが入っていました。その人は信仰を持って劣等感がなくなったと教えてくださいました。それ以上詳しいことは言われませんでしたが、劣等感がなくなったのはイエス様がその人の価値観を変えられ、今までの価値観、世の中一般が優れているとか劣っているとか、そのような価値観から解放され、ただイエス様に従うこと、それだけが大切なことであるということをイエス様が教えられ、人を恐れること、人の目を恐れることから解放されたのではないかと思います。そのような恵みの証を聞いたとき、イエス様が与えてくださる恵みを、こちらもその人を通して受けることができ感謝でした。話を元に戻し、マザー・テレサの言葉と祈りをお読みいたします。人々は理性を失い、非論理的で自己中心的です。それでも彼らを愛しなさい。もしいいことをすれば、人々は自分勝手だとか何か隠された動機があるはずだと非難します。それでもいい行いをしなさい。もしあなたが成功すれば、不実な友と本当の敵を得てしまうことでしょう。それでも成功しなさい。あなたがしたいいい行いは明日には忘れられます。それでもいい行いをしなさい。誠実さと親しみやすさはあなたを容易に傷つけます。それでも誠実で親しみやすくありなさい。あなたが歳月を費やした建物が一晩で壊されてしまうことになるかもしれません。それでも建てなさい。本当に助けが必要な人々ですが、彼らを助けたら彼らに襲われてしまうかもしれません。それでも彼らを助けなさい。持っている一番いいものを分け与えると 自分はひどい目に遭うかもしれません。それでも一番いいものを分け与えなさい。今前にも示してますように、この言葉はマザーテレサが創立した孤児の家の壁に記されているそうです。この言葉は、人から外からの攻撃に恐れないでいい行いをしなさいという勧めでしたが、次に紹介しますのは、人からの恐れを、攻撃を恐れないだけでなくて、自分の心の中の潜んでいる悪いものとの戦いにイエス様に助けを求めている祈りです。イエスよ、私をお救いください。愛されたいという欲望から、褒められたいという欲望から、名誉を得たいという欲望から、称賛されたいという欲望から、人よりも好かれたいという欲望から、相談されたいという欲望から、よく思われたいという欲望から、人気を得たいという欲望から、屈辱を受けるという恐れから、軽蔑されるという恐れから、非難されるという恐れから、中傷されるという恐れから、忘れ去られるという恐れから、ひどい扱いを受けるという恐れから、嘲笑されるという恐れから、疑われるという恐れから、マザー・テレサが祈ったように、人は人を恐れることが先に立ってしまいますので、イエス様は何度も恐れてはならないと言われます。そしてどうして恐れる必要がないのかも弟子たちに教えられています。その一つは、人のできることは限られており、人が人の魂を滅ぼすことはできないからです。28節です。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより、魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。人は心身ともに健康であることを求めますが、魂や霊は心よりもっと深いところのもので、それが元気で健康で生き生きとしていなければなりません。イエス様は弱り果てて倒れている群衆をご覧になられましたが、その人たちは魂が死んだような状態だったのでしょう。イエス様から命を受けた者の魂は、どんなことがあっても生き生きと生きています。イエス様は人の魂を救われたのです。弟子たちも人の魂を救うためにこれから世に送られようとしているのです。人を恐れる必要のない。二つ目は29節31節です。庭のスズメは一アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの一羽でも あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。神様は全知全能のお方です。この世は神様が作られご支配されています。すべては神様のご計画に従って進められ、神様のお許しなしには何も起こらず何もすることができません。そして神様は何よりも召されたものを尊ばれ守られています。ですから恐れる必要はないとイエス様は教えられているのです。三つ目はイエス様の約束です。終わりの日にイエス様は私たちを父の前で弁護してくださいます。32節3節です。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。このようにイエス様に召されたものはこの世のこともその後のことも一切を父なる神とイエス様によって守られ約束されています。イエス様ご自身が人を恐れずただ忠実に父に従われ御国をこの世に近づけられました。そして初めの頃こそ人を恐れた弟子たちでしたが、やがて大胆にイエス様を伝えるものとなりました。そしてその弟子たちに続く多くの信仰者も人を恐れずイエス様に習いました。私たちもそうであることを祈ります。弟子たちやマザー・テレサなどの人は伝道や人への奉仕に特別な働きをした人です。でもそのような働きをする人だけを神様は召されたのではありません。私たちも同じように等しく神様は召してくださいました。そして神様は召されたもの私たち一人一人にそれぞれの使命を与えられています。パウロはそのことをはっきりと言っています。私たちは神様のご計画に従ってそして信仰によって救われました。救われた者は魂の平安が与えられ、毎日を喜びと感謝の中で過ごしています。でも神様が私たちを救われたのはその人の中の平安を与えるだけに救われたのではありません。救われた者すべての者が良い行いをするためです。エペソの手紙にこう書かれています。 私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。この良い行いは伝道や特別な奉仕のことだけではありません。パウロは召しとこの世の働きとの結びつきを次のように述べています。上の方です。おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。召された時の状態や奴隷の状態、これはこの世での仕事、職務、働きのことで、パウロは召しとこの世の働きを結びつけています。この世の仕事に就くことも、神様がご計画され神様からの召しです。それは社会のことだけではなくて、家の中で夫として妻としての働きもそうであり、生活しているすべての場面で神様からの使命が与えられています。そして奴隷であっても、そのことを気にしてはいけませんと言っています。この世の身分や仕事自体が尊いとか卑しいとかが問題なのではなくて、その仕事を通してイエス様を証しすること、イエス様に従うことが私たちの目的です。ですから良い働きは、奴隷であれば奴隷の働きの中で行われます。パウロは次のように言っています。前の下の部分です。兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさい。私たちも普段の生活の中で、仕事の中で神の御前にいます。伝道や特別な奉仕活動をする時だけではありません。私たちが生活していく中で、この世の働きの中で、それぞれの職場や家庭でイエス様に従い、隣人を大事に思い、人のためとなる行いであれば、その場その場でイエス様を証ししていることであり、良い行いです。また人の目からは目立たないように見えるかもしれませんが、それは大きな宣教の働きです。また悪を悪でもって返さないことや祈りも神様が喜ばれることです。イエス様を信じ、イエス様が模範を示された行いをしているとき、私たちはいつも神の御前にいます。また行いは、罪を犯すのを恐れすぎると何もできなくなります。ルターは、大胆に罪を犯せ、大胆に悔い改めて、大胆に祈れと言いました。これはもちろん悔い改めれば罪を犯していいということではありません。私たち人間は間違いをしてしまうかもしれません。 また罪を犯してしまうこともあるかもしれません。でもそれを恐れるあまり何もしないのではなくて、人から必要とされていること、イエス様から教えられていることをどんどん行うようにとルターは言っています。神様の目で正しい良いことであれば、恐れることは何一つなく、魂は平安で喜びの中にいます。牢獄で明日にも命がなくなるかもしれない時でも、喜びあふれていたパウロがそうであったように、私たちも命をいただいた魂は喜んでおり、その喜びから来る良い働きは喜びをさらに大きくしてくれます。そして水と御霊によって生まれ変わったものは、この世の地位や立場がどのようであっても霊においては自由です。魂と霊の平安と自由は神様から与えられた最高の祝福です。飼い主のいない羊のように弱り果てた人に、そしてすべての人にこの平安と自由は必要です。生まれ変わった私たちは恐れて十字架を追うのではなくて、また強制でもなく、救われた喜びと自由な心から与えられた働きの中で自分の十字架を追い、イエス様を証しするものとされます。救いの御業こそ大きな奇跡です。私たちは生まれ変わったものですから、イエス様にふさわしいものはイエス様を信じ、イエス様に習い、良い行いをするもののことです。その働きをするために神様は私たちを召してくださいました。弟子たちは生まれ変わり、私たちも生まれ変わりました。救い主イエス様に感謝し、最後の38節39節をお読みいたします。自分の十字架を追って私について来ない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。アーメン。